We're in 1 Samuel chapter 14 this morning.
はい、では聖書の学びに入りたいと思います。第一サムエル記の今朝は14章の途中からになります。
We left off in the middle of chapter 14.
14章の、途中までで先週終わりました。
And it was the story of King Saul leading Israel into battle against the Philistines who had been oppressing them.
前回学んだところでは、サウル王が、この彼らに敵対してくるペリシテ人たちと、戦うためにこのイスラエルの兵たちを兵士を導いていくそういった話でした。
Now that battle had begun when his son Saul, together with his armor bearer, had attacked a Philistine garrison.
His son Jonathan.
Saul's son Jonathan, together with his armor bearer, attacked the Philistine garrison.
はい、この戦いはですね、サウル王の息子のヨナタンと、そしてヨナタンの道具持ちが、まず最初に、このペリシテ人の陣営に、行って、そして戦いを仕掛けたところから始まりました。
Remember, Jonathan had said to his armor bearer back in 14 verse 6, he said, Come, let us go over to the garrison of these uncircumcised. It may be that the Lord will work for us, for nothing can hinder the Lord from saving by many or few.
14章の6節のところにはヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあこの無割礼の者どもの先人のところへ渡っていこう。おそらく主が我々に味方してくださるだろう。多くの人によっても少しの人によっても主がお救いになるのを妨げる者は何もない。
And remember they climbed up the side of the rock and then attacked and the Lord gave them a marvelous victory.
そして彼らはこの岩の上まで登っていって、そして彼らとこのペリシテ人と戦って主が奇跡的な勝利をお与えになりました。
God caused the earth to quake and there was panic among the Philistines.
そしてまた神はこのそのところに地震も起こされてペリシテ人たちはパニックになりました。
And then Saul observed this happening, and then he rallied the people for battle. And those people that had been hiding out in caves and, you know, trembling for fear, they came out and chased the Philistines.
サウル王がその様子を見て、そして、急いでこう民を集めて戦いに向かわせました。ホラー穴に隠れていた兵士たちも出てきて、そして、一緒に戦ってペリシテ人たちを追いました。
And so let's pick up the story there. Verse 24, chapter 14, let's read 24 through 30.
はい。では、今朝はその続きから見ていきます。第一サムエル記14章の24節から30節をお読みします。さて、その日、イスラエル人はひどく苦しんでいた。サウルは、夕方、私が敵に復讐するまで、食物を食べる者は呪われよ、と言って、兵たちに誓わせていた。それで兵たちは誰も食物を口にしていなかったのであった。この地はどこでも森に入っていくと地面に蜜があった。兵たちが森に入るとなんと蜜が滴っていたが誰も手につけて口に入れる者はいなかった。兵たちは誓いを恐れていたのである。しかしヨナタンは父が兵たちに誓わせたことを聞いていなかった。彼は手にあった杖の先を伸ばして蜜蜂の巣に浸し、それを手につけて口に入れた。すると彼の目が輝いた。兵の一人がそれを見て言った。あなたの父上は兵たちに固く誓わせて、今日食物を食べる者は呪われるとおっしゃいました。それで兵たちは疲れているのです。ヨナタンは言った。父はこの国を悩ませている。ほら、この蜜を少し口にしたので、私の目は輝いている。もしも今日、兵たちが自分たちが見つけた敵からの分取り物を十分食べていたなら、今頃はもっと多くのペリシテ人を討ち取っていただろうに。
So Saul had made a rash oath.
サウルはここでちょっと無茶な誓いを立てさせました。
So, you know, taking an oath is often a way of trusting in the flesh rather than trusting in the Lord.
この何かを誓うというのは、これは、 主に信頼するよりも何か肉の力を信頼しているということをしているときによくその誓いというものを立てます。
And I see such a contrast between the example of Jonathan and the example of Saul.
そしてここに、このヨナさんの例とそしてサウル王の例のこの対比を見ることができます。
And last week we saw Jonathan. He stepped out in faith, and because of this, the result is that the people were motivated. They were strengthened to fight.
先週見ましたけれども、ヨナタンは信仰によって一歩を踏み出しました。そしてその結果、人々がさらに動機付けられて、この力づけられて戦いに行くことができました。
The people, their attitude was, "Wow, God is with us. We can do this."
人々は、あ、神が共におられるんだ。もう私たち我々はこれができるというそういった動機付けがありました。
But here now, Saul, he tries to motivate.Or with this oath, you know, and it, he just ends up making people weak.
でも、ここでサウル王は一方で、人々にこの誓いを使わせて、それで、こう人々を動かそうとして、結果的に、まあ、民がこの弱ってしまうということになりました。
And that's the way it is when we use the flesh to try to motivate us.To do the work of God.
これがよく起こることです。私たちが何かこの肉の力で動機づけさせようと、肉の力で動機づけさせて神のために働かせようとするときによく起こることです。
You know, it doesn't really help. It just weakens us.
そういったコントロールしようとする力というのはなかなか働かず、むしろ私たちを弱めてしまいます。
You know, sometimes people feel like, oh, we could do better. If we were just, you know, sometimes people almost want to be threatened. You know, they think that like, if you do this, you know, like Saul was, you know, had this heavy motivation, but it or heavy, I don't know. Anybody that eats this will die. It's kind of.
この
anyway, let me just move on. Saul's oath was foolish.
サウルのとにかくこのサウルがここで立てた誓いというのはこれはちょっと愚かなものでした。
You know, he cursed anybody who ate that day.
誰であれその日何か食物を口にするものは呪われるというものでした。
And if anyone knows anything about the army, they often talk to the American army. There's a saying, an army runs on its stomach.
この戦いに行くときにその食べることができないというのはこれは愚かなことです。アメリカでも、こう言い回しがあります。日本もありますね。戦腹が減っては戦はできぬと。
They say that in Japan? Oh, okay, yeah. It, you know, of course, it means they have to be well fed. You need to keep that in order to.
力が必要です、その戦うために。
But it's like what Saul does, it seems like with these oaths and stuff, it's like he's flailing. You know, he's just trying to do, when it comes to something spiritual, he's just trying to do something, anything.
でもこのサウルがこんな誓いをさせたということを見ても、このサウル王という人は、何かこう、霊的なことをしなければいけないというときに、もう本当に、こういろいろと激しくこっちに行ったりこっちに行ったりと激しく揺れる人です。
Remember, he offered the sacrifice. Samuel wasn't there, and he said, "Well, I'll do it myself." He just tries that, and that was a disaster. Now he makes this foolish oath.
サムエルが来ないからといって自分で生贄を捧げてしまったり、それがまた本当にひどい結果になっていきますし、またここでもこのようなちょっとめちゃくちゃな誓いを立てさせています。
Samuel is an unspiritual man in a situation that requires spiritual wisdom.
サウル王という人は霊的な知恵を必要とするような状況の中にあっては、こうどうしていいかわからない。ちょっとこのあまり霊的ではない部分というのがある人です。
And you know, it's important, I think a lesson we can learn from this is just in our own lives, it's important that we be constantly nourishing this spiritual man in order that our spiritual character be developing. Because if we neglect it, then we get into a situation where we requires spiritual strength and spiritual wisdom. We can't just suddenly draw on it. We'll end up like Saul, just doing whatever. Just.
この常にですね、私たちが内なるこの霊の部分というものを養っているということがとても大切です。そしてこの人格をこう成長させていく必要があります。それをなおざりにして放っておくと、いざ何かこの霊的な危機に直面したときに突然何かこう霊的なことを行うことができるわけではありません。もうサウルのように何か本当にちょっとめちゃくちゃなことをしてしまうということになってしまいます。
Well, meanwhile, in the story, there's Saul's son, Jonathan. He's unaware of this oath that his father offered. He takes an energy gel. You know, he eats some of the honey.
で、この間にですね、息子のヨナタンは、実はこの父サウル王が立てさせた誓いを聞いていませんでしたので、それを知らずに、この蜂蜜を、まあ、なんかエナジードリンクのようなものですね、蜂蜜を取って食べました。
Okay, let's move on. 31 to 35.
31節から35節。その日彼らはミクマスからアヤロンに至るまでペリシテ人を撃った。それで兵たちは大変疲れていた。兵たちはぶんどり者に飛びかかり、羊、牛、若い牛を取り、その場でほふった。兵たちは血がついたままでそれを食べた。すると、ご覧ください。兵たちが血のままで食べて、主に罪を犯しています。とサウルに告げる者がいた。サウルは言った。お前たちは裏切った。今大きな石を転がしてきなさい。そしてサウルは言った。兵の中に散っていって彼らに言いなさい。それぞれ自分の牛か羊を私のところに連れてきて、ここでほふって食べなさい。血のままで食べて主に罪を犯してはならない。兵は皆その夜それぞれ自分の手で牛を連れてきて、そこでほふった。サウルは主のために祭壇を築いた。これは彼が主のために築いた最初の祭壇であった。
The people were so hungry because they had been under this oath that when they finally, you know, they finally get a chance, they took these animals they captured and they just started to eat them. You know, the blood was still in the meat.
兵たちはもう非常にこの空腹状態になっていました。サウルが立てさせたこの無茶な誓いのために何も食べることができなかったからです。でももういよいよこのぶんどり物を目にして、この動物をもうほふって、そして血がついたままで食べ始めてしまいました。
You know, in Leviticus, in the Jewish Old Testament law, it said in Leviticus 17, 11 and 12, For the life of the flesh is in the blood, and I've given it to you for you on the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that makes atonement for the life. Therefore, I said to the people of Israel, no person shall eat blood, neither shall any stranger who sojourns among you.
レビ記の17章のところに、神の、この血のまま食べるということに関する特別な、命令があります。レビ記の17章11節12節。実に肉の命は血の中にある。私は祭壇の上であなた方の魂のためになだめを行うようこれをあなた方に与えた。命としてなだめを行うのは血である。それゆえ私はイスラエルの子らに言う。あなた方は誰も血を食べてはならない。あなた方の間に起立している者も血を食べてはならない。
So it says the blood.It is the blood that makes atonement for life. The life of the flesh is in the blood, and the blood makes atonement for life.
肉の命は血の中にあるとあります。そして命としてなだめを行うのは血であると書かれています。
And this was such an important lesson that God had been teaching the Israelites.
これは神がこのイスラエルの民に教えてこられた非常に重要な教えです。
Because their entire sacrificial system of worship was based upon this.
この主に生贄を捧げる礼拝のスタイルというのは、これはすべてこの真理に基づいているからです。
They sacrificed animals that were unblemished, and the idea was that this sacrifice, the blood of this sacrifice, is going to take away your sins.
傷のない動物を生贄として捧げるということ。これがつまりその流された血が、その彼らの罪を贖うものであるというそういった意味合いがあります。
And what God was doing was preparing them, preparing their hearts for the time when Jesus, His Son, would come, and His blood.Would make atonement for the sins of the world.
そしてそのようにこの動物をほふって生贄を捧げるという、その仕組みを通して神は、民を整えてやがて神の御子であられるイエスが来られてご自分の血でご自身の血でこの全人類の罪をあがなってくださるなだめの血として、捧げてくださるということのためのこの備えとなっています。
So when Saul sees this, he says he has them get a stone so they can properly butcher the animals, and he also built an altar to the Lord.
サウルはここで、民が行っていることを知って、この一つの大きな石を持ってきて、そこに、生贄を持ってきて、そこでほふるようにと言いました。
All right, let's read verses
36 to 46. 36節から46節を読みします。サウルは言った。夜、ペリシテ人を追って下り、明け方までに彼らからかすめ奪い、一人も残しておかないようにしよう。すると兵は言った。あなたが良いと思うようにしてください。しかし祭司は言った。ここで我々は神の前に出ましょう。サウルは神に伺った。私はペリシテ人を追って下っていくべきでしょうか。彼らをイスラエルの手に渡してくださるのでしょうか。しかしその日、神は彼にお答えにならなかった。サウルは言った。民の頭たちは皆、ここに近寄りなさい。今日、どうしてこの罪が起こったのかを確かめてみなさい。まことにイスラエルを救う主は生きておられる。たとえそれが私の息子ヨナタンであっても、必ず死ななければならない。しかし民のうち誰も彼に答える者はいなかった。サウルはすべてのイスラエル人たちに言った。お前たちはこちら側にいなさい。私と息子ヨナタンはあちら側にいることにしよう。民はサウルに言った。あなたが良いと思うようにしてください。サウルはイスラエルの神、主に、御心をお示しくださいと言った。するとヨナタンとサウルが取り分けられ、民は外れた。サウルは言った。私か私の息子ヨナタンかを決めてください。するとヨナタンが取り分けられた。サウルはヨナタンに言った。何をしたのか私に話しなさい。ヨナタンは彼に話した。確かに手にあった杖の先で少しばかりの蜜を口にしました。この私が死ななければなりません。サウルは言った。神が幾重にも罰してくださるように、ヨナタン、お前は必ず死ななければならない。民はサウルに言った。この大勝利をイスラエルにもたらしたヨナタンが死ななければならないのですか。絶対にそんなことはありえません。主は生きておられます。あの方の髪の毛一本でも地に落ちてはなりません。今日、あの方は神と共にこれをなさったのです。こうして民がヨナタンを救ったので、彼は死ななかった。サウルはペリシテ人を追うのをやめて引き上げ、ペリシテ人は自分たちのところへ帰っていった。
So the priest suggested, first of all, that Saul seek the Lord before he attacked the Philistines.
ここで祭司がまずこのペリシテ人を攻撃する前に、主の前に御心を尋ねてくださいと言いました。
Now, it says they use the, at least in this verse, they use theUrim and Thummim, which we talked about last week. It was somehow some sort of die or something that they cast and they could get an answer yes or no from the Lord.
でここでこの主に尋ねるときに、日本語訳だとそこ出てきてないんですけれども、ウリムとトンミムを使って、御心を求めるという訳があります。でこのウリムとトンミムというのは一体何かということははっきり分かっていませんけれども、何かサイコロのようなものを振ってはいかいいえかで答えを得るといったそういったものです。
But somehow God would not answer. I don't understand how that worked.
でもここで、まず神はお答えにならなかったとあります。どういうことなのかちょっとよくわかりません。
I mean, somehow it must have, there must have been a way. Now we don't use these methods today to determine God's will.
で今日ではこの神の御心を測るためにこうしたなんかウリムとトミムみたいなこういったものを使うということはありません。
何
かこうコインを投げてですね、神様御心だったらこうしてください、ああしてくださいってコインの裏表で測るというようなそういったことは今私たちはしません。
Because the New Testament is very clear, the Holy Spirit, we see how people are led in the New Testament, it's the Holy Spirit who leads us.
新約聖書にはっきりと書かれているように、私たちには今聖霊が与えられていますから、その聖霊が導いてくださるということです。
And, you know, we have the Holy Spirit.
私たちのうちにこの御霊がおられます。
Well, in this case, they kept casting the lot until finally, then when they did, well, why isn't God speaking? There must be somebody at fault here. And then somehow they narrowed it down. Is it this guy or that guy? Is it this tribe or that tribe? And they get down, and then they get down to two people, Jonathan and Saul.
ここで答えられなかったとありますけれども、でも、何かしらの方法で、だんだんとこう、この部族の中のこの部族ってこうだんだん分かれていって、最後2人が選ばれたということになります。
and then it's Jonathan. Jonathan's the guy. And Saul says, "What have you done?"
でサウルとヨナタンが分けられて、そして結果的にヨナタンに当たりました。そしてサウルはここでヨナタンに、お前は一体何をしたのか私に言いなさいと言います。
And then Jonathan says, "I tasted a little honey with the tip of my staff.That was in my hand, and here I am. Okay, it's me. I will die," he says.
ヨナタンはそれに対して、手にあったこの杖の先で少しばかりの蜜を口にしました。ですから、この私が死ななければなりませんと言います。
And Saul's response is another one of these rash oaths.
で、ここでのサウル王の答えというのがまたちょっと無茶な誓いになっています。
He says, "May God do so to me and more also. You shall surely die, Jonathan."
神が幾重にも罰してくださるように、ヨナタン、お前は必ず死ななければならない。
I mean, he's willing to kill his own son, even though his son he didn't even hear him give the oath.
もうここで自ら自分の息子を殺すことに同意してしまっています。たとえこのヨナタンはサウルの誓わせた誓いを聞いていなかったにもかかわらずです。
Saul is so prone, if you look at it, he's so prone to making these like strong religious pronouncements. And it's almost like, it's almost to make himself look very spiritual.
サウルという人はですね、この何か霊的なことに関しては非常に強い、この自分がまるでとても霊的な人間かのように見せるために強いこの宣告というものをしてしまう、そういう傾向にある人だと思います。
Remember back in chapter 11, back to the beginning, when he summoned the people for battle, he cut up his oxen. He says, "So shall be the oxen of any man that does not come out after Samuel and Saul." You know, and
11章のところにも出てきましたけれども、この戦いに行くためにサウルが人々を集めようとしたときに、この牛を切り刻んでですね、そして各部族に送って、サウルとサムエルに従って出てこない者の牛はこのようにされると、非常に強い この宣告をしました。
Like, cursed be anybody who eats food until I am, you know, avenged on my enemies.
またこの14章のところでも、夕方私が敵に復讐するまで食物を食べる者は呪われよと言って兵たちに誓わせていたと
言います。Jonathan, you shall surely die. You know, it's like...
そして、今度はヨナタに対しても、ヨナタお前は必ず死ななければならない。
God do so to me, and you know, it's kind of like he just seems to have this penchant, or he just seems a tendency to make these strong oaths.
どうもこのサウルという人にはそのようになんかこう強い口調で何かつい誓いを口走ってしまうようなそういった傾向があります。
You know, I found that people often when people feel insecure with their relationship with God, they come off leaders often come off kind of in like this kind of severe, kind of intense.
よくですね、人がこう自分と神との関係性の中に不安を覚えている人。不安定さを抱えている人というのは往々にしてこう外から見られる自分の印象というものを何か非常に自分は厳しい強いものなんだというそういった印象操作をする傾向にあると思います。
It's like they want to be seen, you know, like I'm tough, you know, I'm really spiritual or something like that.
こう外から見られたときに私は本当に強い屈強なこの霊的に非常に厳しいものなんだというふうに見られたいと考えています。
Remember the Pharisees back in the time of Jesus?
イエスの時代のこのパリサイ人たちもそうでした。
And they wanted to be seen as being spiritual and they had these very strict rules and they made sure that everybody noticed that they were obeying these rules.
彼らは人々からこの自分たちは霊的な人間だというふうに思われたいということがあって、そして厳しいルールをたくさん立法に加えて厳しいルールを作りました。そしてそれをらを守って自分たちはこのルールに従って生きている。すごいと人々から思われたい。
They would like if they got accidentally swallowed a little gnat, you know, those little tiny insects, they would kind of gag and gotta get out of my mouth because I will not eat anything unclean.
例えばですね、この自分が食べようとしているものにブヨがちょっと入ってしまった。そうするともうそれを一生懸命口の中から取り除いてですね、絶対自分は汚れたものは口にしないんだ、食べないんだということでパフォーマンス。
Jesus just rebuked him. He saw right through it.
イエスはそのことに対それをご覧になって彼らを、懲らしめられました。あなたたちは偽善者だと。
You know, you do these little things, these meaningless little things, and yet you don't really care about mercy, you don't really care about people.
そうやってその外側のことには一生懸命気を使って、やるけれども、でも実際人々の内側のこと、心のこととか、この憐れみを施すとか、そういったことは全く気にしない。
In fact, Jesus, when it comes to oaths, Jesus says, don't make an oath.
そしてまた、この誓いということに関しても、イエスは誓ってはいけませんということを教えておられます。
Well, anyway, back to the story, Jonathan's people come to Jonathan's defense. They don't let Saul.Harm his son, and because you know they point out Jonathan, the whole victory that they had experienced over the Philistines was because of Jonathan. He stepped out in faith, and they won this great victory.
このヨナタンの話に戻りますけれども、ここで人々は民兵たちは、ヨナタンを弁護して、そして、彼が殺されないようにしました。なぜならばこの奇跡的な勝利がもたらされたのは最初にヨナタンが信仰によって踏み出したことによるものだったからです。
All right, let's read on 47
through 52. 47節から52節をお読みします。さてサウルは イスラエルの王権を握ってから周囲のすべての敵と戦った。モアブ、アンモン人、エドム、ゾバの王たち、ペリシテ人と戦い、どこに行っても彼らを敗走させた。彼らは勇気を振るってアマレク人を撃ち、イスラエル人を略奪者の手から救い出した。さてサウルの息子はヨナタン、イシュイ、マルキシュア、二人の娘の名は姉がメラブ、妹がミカルであった。サウルの妻の名はアヒノアムで、アヒマーツの娘であった。軍の長の名はアブネルで、ネルの子でサウルの叔父であった。キシュはサウルの父であり、アブネルの父ネルはアビエルの子であった。サウルの一生の間、ペリシテ人との激しい戦いがあった。サウルは勇気のある者や力のある者を見つけると、その人たちを皆召し抱えることにしていた。
You know, it's interesting, even though Saul, he wasn't such a good king, but God still used him to win victories for Israel.
サウルという人は、まあ、決して良い王様ではありませんでしたけれども、それでも神はこのサウル王を用いてイスラエルに勝利をお与えになりました。
God is faithful to us even when we are unfaithful.
神はたとえ私たちが不誠実であっても、神ご自身は私たちに対して誠実なお方です。
But we see that the Philistines, they remained constant enemies of Israel.
そしてこのペリシテ人というのは常にイスラエルにとっての敵でした。
Okay, let's move to chapter 15. Let's read 1 through 9.
はい、では15章に入って1節から9節をお読みします。サムエルはサウルに言った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、主の民イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこう言われる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中でアマレクがイスラエルに対して行ったことを覚えている。今行ってアマレクを討ち、そのすべてのものを清絶しなさい。容赦してはならない。男も女も幼子も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺しなさい。サウルは兵を呼び集めた。テライムで彼らを数えると歩兵が20万、ユダの兵が1万であった。サウルはアマレクの町へ行って谷で待ち伏せした。サウルはケニ人たちに言った。さあアマレク人のもとを離れて下っていきなさい。私があなた方を彼らと一緒にするといけないから。あなた方はイスラエル人が皆エジプトから登ってきたとき親切にしてくれたのです。ケニ人はアマレク人の中から離れた。サウルはハビラからエジプトの国境にあるシュルに至るまでアマレク人を撃ち、アマレク人の王アガグを生け捕りにし、その民のすべてを剣の刃で清絶した。サウルとその兵たちはアガグと肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しんで、これらを清絶しようとしなかった。ただつまらない値打ちのないものだけを清絶したのである。
The Amalekites were a group of nomadic people that lived in the desert south of Israel, kind of between Israel and Egypt.
アマレク人というのは、遊牧民で、そして、このイスラエルの南の方にあるアラのイスラエルと、まあ、エジプトの間ぐらいのところですけれども、そのアラノに住んでいた民です。
And they had the reputation of being raiders. You know, they attacked people, and they were very brutal about this.
そして彼らは、侵入者であり、このいろいろな人町を攻撃する侵入者であり、そして非常に残酷な。人々であるということで有名でした。
And remember when Israel had they were being led by Moses out of Egypt through the wilderness, and in Exodus 17 we see the story of how the Amalekites attacked those people, especially the weak and the old and the.
イスラエルの民がエジプトから出てきて、そしてこのアラノを通っているときに、アマレク人が彼らを攻撃してきました。そして弱い者たちを次々と襲いました。
And afterwards, the Lord had spoken to Moses, and he said in Exodus 17:14, write this as a memorial in the book and recounted in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven.
その時に、最終的に主がモーセに、を通してこのように言われました。このことを出エジプト記の17章の14節です。このことを記録として文書に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去る。
So Saul, before he attacks the Amalekites, he warns the Kenites to get out of the way.
このサムエル記に戻りますけれども、ここで、サウルはアマレク人を攻撃する前に、そこにいたケニ人たちにそこから出ていくようにと警告を与えました。
The Kenites had been living in Canaan during the time of Abraham.
ケニ人というのはアブラハムの時代に、このカナンの地に住んでいた民族です。
And Moses's father-in-law, do you remember Moses when he went out into the wilderness? He married, and his father-in-law was a guy named Jethro. He was a Kenite.
そして覚えておられるでしょうか。モーセが一度、イスラエルから逃げてエジプトにアラノに逃げた時に、そこで、結婚するわけですけれども、その結婚した相手 の、 父親シュートが、エテロという名前の人でしたけれども、彼はケニ人の人でした。
But this seems kind of troubling. It seems so severe.What, you know, wipe out an entire race of people? How could God do this?
でもここでは、このアマレク人を本当に消し去るようにと、すべての民族を清潔しなさいと、言われたわけですけれども、でもちょっとこれは厳しすぎるような、神がどうしてそこまで言うことができ、おっしゃるんでしょうと思うんです。
We have to remember the context. God, well, first of all, God is God. God has the right to judge people.
でもまず最初に覚えておかなければいけないのは、神は神であり、そして神は、裁きをする権利があるお方です。
And God had brought judgment in the Old Testament during that time. God had brought judgment on the people of Canaan.
そして神は、この神の裁きをカナンの地のにいた人々の上に裁きを下されました。
And when Moses was leading them out, he was leading them to the promised land. He told them in Deuteronomy chapter 9, verse 4.
そしてモーセがこの民を率いて約束の地に導こうとしていたときに、主は彼らにこのように言われました。
He said to the people, "Do not think in your heart, after the Lord your God has cast them out before you, speaking of the people that they were going into, that were in the promised land."Because of my righteousness, the Lord has brought me in to possess the land. But it is because of the wickedness of these nations that the Lord is driving them out before you.
申命記の9章の4節のところで、あなたの神、主があなたの前から彼らを追い出されたとき、あなたは心の中で、私が正しいから主が私をこの地に導き入れ、所有させてくださったのだと言ってはならない。これらの国々の邪悪さのゆえに、主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。
So this was something for special. At that time, in that period of history, God had done this.
ですからこれはこのその時に神が行われた特別な出来事でした。
But today God is not doing this. He's not commanding anyone to go to war against people and wipe them out.
今日神が、そのようにされるということではありません。今日、神が人々を集めて、そして、このある特定の国の人々をもう全清潔しなさいと言われるようなことはありません。
But there is an application that we can make to our lives today, and that is that.As these were physical enemies, this is how we should treat our spiritual enemies.
でもここから実は私たちは、この適用することができます。 これはこのサムエル記の話は、物理的に存在している敵のことでしたけれども、でも私たちは霊的な敵に対してそれを征絶していく必要があります。
By the way, that's often a, what we can do when we look at the Old Testament. Often the physical enemies that are there are a picture of what we experience now in the spiritual realm, in a spiritual battle.
これはよくそういうふうに読み取っていくことができます。旧約時代のこの物理的な敵というのが今の私たちのこの霊的な敵に置き換えてこう適応していくということができます。
And God has caused us, has commanded us to deal severely with our spiritual enemies. And by that I mean like things like our sin, our flesh, our sinful nature.
神は私たちにこの霊的な敵に対して本当に真剣にそれに向き合うようにと命じておられます。私たちの罪や私たちの肉の思いですね。
For example, let me read a verse in Colossians chapter 3, verse
5. 例えばコロサイ人の3章の5節にこのようにあります。
Paul says, therefore put to death your members which are on earth. And he listsFornication, uncleanness, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry.
パウロはこう言っています。コロサイ人の3章の5節。ですから、地にある体の部分、すなわち、みだらの行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝です。
Agag, this king, this Amalekite king, he's a kind of an illustration, a picture of our flesh.Our old nature.
このサムエル記に出てきたアガグですけれども、この人は、いわゆる私たちのこの古い性質の部分、肉の部分を表していると思います。
It once was our ruler, a king, you might say, ruling over us.
かつてはこの私たちを支配しようとしていました。アガグは王ですから。
But now we're commanded to deal with it severely by.
でも今それを真剣に私たちは死につける必要があります。
サウ
ルもここでアガグ王をアマレク全体を聖絶するように命じられていたわけですけれども、アガグを殺しませんでした。
Perhaps it was pride. Maybe he thought, you know,It's kind of like his trophy. I bag this king.
もしかしたらこれはサウルのプライドかもしれません。私はこの彼にとっては私はこの王を捕らえたというなんかまるでちょっとトロフィーをもらったかのようなものかもしれだったのかもしれません。
Or maybe he thought that he didn't need to kill Agag because you know I've got him under control.
もしくは、いや自分はこのアガグを殺す必要はない、私が彼をコントロールすることができるんだからと思ったのかもしれません。
He's not gonna go anywhere.
もうどうせどこにも逃げることはできないんだし。
But for whatever reason, Saul didn't do what he was supposed to do. He didn't put him to death.
でもどんな理由であれ、サウルは自分に死なさいと命じられていたことを行いませんでした。彼をアガグ王を殺すということをしませんでした。
Now, going back again to the spiritual kind of application, if you don't put your sinful nature to death, it's gonna, you don't kill it, it's gonna kill you.
ここでまたちょっと霊的な適応を見たいと思いますけれども、もし私たちがこの自分の内側にある罪の部分というものを殺さなければ、やがてその罪が私たちを殺すことになります。
You know, and there is this temptation to think, well, you know, this sin, I got it under control.
よく私たちは、いや、私はこの罪はちゃんと自分でコントロールできると考えがちです。
You know, I know that's not right, but you know, it's, I got it under control. I'm still a Christian. It's not that big a deal, this sin.
いやこれが間違っていることは分かっているけど、でもそんな大した問題じゃないし、私はちゃんとこれを自分でコントロールして、ちゃんと私自身はもうクリスチャンなんだし、
you know, I can control it. It's not really me. I'm in
自分でちゃんとコントロールできるからもうやりたくなければやらないっていうこともできるんだ。
But one day that if that with that attitude refusing, it will rise up and it will control you.
でもそれがやがて、ある時このもう本当にその罪が首をもたげてきて、そして、自分自身を逆に支配してしまうということになります。
And then when we find ourselves enslaved by it, we're like, why didn't I deal with that? Why didn't I deal with that when I could? Why now I'd let it?It's got control over my life.
そしてだんだん今度は自分がその罪の奴隷になっていってしまう。もっと早く対処できるときにちゃんとしっかり対処して取り除いておけばよかったのにと後で思います。
It's interesting because Saul, if when we go forward in his life, he will be killed by an Amalekite at the end of this book.
興味深いなと思うのは、サウル王という人はこの章をずっと先の方まで読んでいきますと、最終的にアマレク人に、彼が殺さなかったアマレク人によって殺される。
And as you look ahead in Israel's history, an Amalekite surfaces again to harm them.
そしてまたイスラエルの歴史を見ていっても、このアマレク人というのが、また再び浮上してきて彼らを攻撃します。
In the book of Esther, there's a man called Haman, who is an Amalekite, and he rises to power. He becomes a government official.
エステル記という章を読みますと、ハマンという人が出てきますけれども、この人はアマレク人です。で、このハマンがだんだんこう力を得てですね、政治的に大きな力を得るようになっていきます。
And he hates Jews.
そして彼はユダヤ人を憎んでいました。
And he uses his power to manipulate the king into making a law that the Jews are to be completely wiped out.
そして彼は、こうだんだん力をつけて王を操ってですね、そしてこのユダヤ民族を、全滅させるという立法を王に書かせます。
So anyway, all that to say, if you don't put the flesh to death, it will harm you.
そういう話がありますけれども、とにかくこの私たちが肉の部分というものをこの死につけないと、やがてそれが自分たちを傷つけることになっていくということです。
All right, let's read 10 through 15.
はい、では15章の10節から15節をお読みします。主の言葉がサムエルに臨んだ。私はサウルを王に任じたことを悔やむ。彼は私に背を向け私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだ。翌朝、サムエルはサウルに会いに行こうとして早く起きた。するとサムエルに、サウルはカルメルに来て、もう自分のために記念碑を建てました。そして向きを変えて進んでいき、ギルガルに下りました。という知らせがあった。サムエルはサウルのところに来た。サウルは彼に言った。あなたが主に祝福されますように、私は主の言葉を守りました。サムエルは言った。では私の耳に入るこの羊の声、私に聞こえる牛の声は一体何ですか？サウルは答えた。アマレク人のところから連れてきました。兵たちはあなたの神、主に生贄を捧げるために、羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。しかし、残りのものは整列しました。
The Lord tells Samuel that he regretted having Saul made king.
ここで主がサムエルに、このサウルを王として選んだことを悔やむと言われました。
When you read these stories in the Bible about God's reactions in dealing with men, we have to remember they're written in what's called an anthropomorphic way. That is, it assigns to God, it pictures God as being like a human, having the same emotions that we have and so forth, our human characteristics.
この聖書の中で、神が人に対して人を取り扱うときに、取られるこの神の対応というか応答ですね。 これを読むときに私たちは覚えておかなければいけないのは、神についてのことをこうちょっとこう擬人化して、まるで神が人と同じような方でこう感情も持って、そのような方であるかのように、まあ、聖書の中では書かれているということを覚えておく必要があります。
And it does this in order to help us be able to relate to God.
それは私たちがそれによってこう神と自分とこう関連づけて考えることができるようにするためです。
Because God is so far beyond us.
本来神という方はもう本当に私たちよりもはるかに、私たちはるかに超えておられる方です。
And unless he would come down to our level and to communicate, we couldn't relate to him.
ですから、神の方から私たちのところに下ってき、降りてきてくださって、私たちに分かるような方法でコミュニケートしていただかないと、私たちはもう全く神に関することがこう理解ができなくなります。
But I just say that, remember that as you read this, because, for example, we know God is perfect. That means He doesn't make mistakes.
で、大事なのは神は完全なお方です。決して間違えることはありません。
He said in Numbers chapter 23, verse 19, God is not man.That he should lie, or the son of man, that he should change his mind.
民数記の23章の19節のところには、神は人ではないから偽りを言うことがない。人の子ではないから悔いることがない。神が仰せられたら実行されないだろうか。語られたら成し遂げられないだろうか。
So it's not like God is, oops, you know, oh, I blew it. I shouldn't have. I chose the wrong. You know, it's not that way.
ですから神は決してあ、しまった、ちょっと間違えちゃった、ああこんなことをしなければよかったと、そのような、ことは決してありません。
It's meant to show God's displeasure with Saul. He's not pleased with him. He's going to choose another king.
神がサムを選んだことを悲しまれておられる。サウルに対して、サムエルじゃないですね。サウルを選んでしまった。選んだこと、サウルに対して神が悲しんでおられるということをサムエルに伝えておられます。そして、また別の王を立てると言われました。
サムエルは神に祈り、泣き叫んで神に夜中、インターセディングフォーサウ
ル。サムエルはもう夜通し神に対して叫んで、サウルのこと、サウルのために取りなしをしました。
This shows such godly character.
これは本当に彼のこのサムエルの敬虔な人柄を表していると思います。
But meanwhile, we look at Saul. What's he doing? He sets up a monument to himself at Carmel.
その間に、じゃあサウルは一体何をしていたかというと、彼はカルメルというところで自分のために記念碑を建てていました。
Now this is not the Carmel that you may be thinking of. This is not the Carmel where Elijah challenged the prophets of Baal. That was up north. This is Carmel.This is down south.
これはカルメル山、エリアがバールの預言者たちと戦ったカルメル山、イスラエルの北の方になりますけれども、そことは違う場所にあるカルメルという別の場所の地名のことです。
But when they meet in Gilgal, Saul greets Samuel and says, "Blessed be."Blessed be you to the Lord. I have performed the commandment of the Lord. He's kind of clueless. He doesn't understand that he's done bad.
そして、このギルガルというところで、サムエルとサウルが会ったときに、サウルはサムエルに挨拶をして、あなたが主に祝福されますように、私は主の言葉を守りましたと言って、もう全くこの自分が何か悪いことをしたということを全く分かっていませんでした。
Let's read verses 16
through 23. では16節から23節をお読みします。サムエルはサウルに言った。やめなさい。昨夜、主が私に言われたことをあなたに知らせます。サウルは彼に言った。お話しください。サムエルは言った。あなたは自分の目には小さいものであっても、イスラエルの諸部族の頭ではありませんか。主があなたに油を注ぎ、イスラエルの王とされたのです。主はあなたに使命を与えて言われました。行って、 罪人アマレク人を聖絶せよ。彼らを絶滅させるまで戦え。なぜあなたは主の御声に聞き従わず、分取り者に飛びかかり、主の目に悪であることを行ったのですか。サウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従い、主が私に授けられた使命の道を進みました。私はアマレク人の王アガグを連れてきて、アマレク人たちは征絶しました。兵たちはギルガルであなたの神、主に生贄を捧げるために、聖絶の者の中の最上の者として、分取り者の中から羊と牛を取ったのです。サムエルは言った。主は全焼の捧げ物や生贄を主の御声に聞き従うことほどに喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。従わないことは占いの罪、高慢は偶像礼拝の悪。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。
So when he's confronted by Samuel, Saul says, I have obeyed the voice of the Lord.
ここで、サウルはサムエルに、この罪を突きつけられたときに、私は主の言葉を守りましたと言っています。
So in his eyes, he had obeyed, he had done what was right.
ですから、サウルの、視点から言うと、彼は、自分がなすべきこと、正しいことを行ったという思いでした。
But what we see is Saul, he did what he thought was best to do, rather than completely obey God, and this proves to be his downfall.
でもこれは実はサウルは、神が彼にしなさいと言われることよりも、まあ、自分が考えることの方が、よりいいのではないかと思っていたということです。ですからこのことによって彼が失墜するということがもう証明されました。
And you know, we get into big trouble when we do this, if we start to feel that we know better, you know, that we feel we know better than God does, or that we partially obey him.
私たちも同じように、このもし神が言われることよりも自分が考えることの方が、おそらくちょっといいんじゃないかなと思ったり、また神に言われることを部分的にしか従わないということをすると、私たちもまた大きなトラブルに巻き込まれることになります。
If God had told you to do something, you should do it.
神があなたにこうしなさいと言われることがあるならば、それを行う必要があります。
And whether or not God wants you to do something is not just one of the factors that you should consider. It is the factor.
それは、神が言われたことどうしようかな、まあ、いくつかやらなければいけないことの中のその一つであって、やろうかやるまいかどうしようかなと考えるようなことではありません。もう神が言われたらそれは行うべきことです。
I mean, it's not like, yeah, you know, I feel like God really wants me to do this, but, and then kind of go off and, you know what I was thinking, da, 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 da. No. No, well, if you feel God wants you to do it, then you should do it.
いや、確かに 神様はこうするようにと言われているよう、言われたような気がするけれど、でもまあこうした方がいいんじゃないかな。そうではなくて、神から言われていると感じているのであれば、それを行ってください。
But of course, God's will is it's not extreme. I'm not talking here about where we try to guess what God wants us to do.
神の御心というのは決してこう極端なものではありません。何もですね、神があなたに何を願っておられるか、もう一生懸命この推測しなさいと言っているわけではありません。
But I'm talking about those things that we know. We know what God wants us to do.
私たちがもう分かっていること、神が私たちに願っておられるとはっきり分かっていることについて今言っています。
But then,But then the problem is that we haven't decided whether we want to obey.
もちろん問題は私たちがそれを従いたいかどうかというそれを自分で決めようとしてしまうということです。
You know, it's like, yeah, God told me, but I haven't quite decided. You know, no. God's will is never going to be wrong.
神の御心というのは決して間違ったものではありません。
It's never, there will never ever be a time when what you think is best is better than what God thinks is best for you.
決してこの神が私たちのために良いと思われることよりも自分が考えることの方がさらに良いというそういったケースは決してありません。
Well, Saul uses the excuse in verse 21, but the people took the spoil, the sheep and the oxen, the best of the things devoted to destruction, to sacrifice to the Lord your God in Gilgal.
21節のところにで、サウルはこう言っています。兵たちはギルガルであなたの神、主に生贄を捧げるために、聖絶のものの中の最上のものとして分取り物の中から羊と牛を取ったのです。
In the right place, in the right time, the sacrifices were good.
適切な場所で、適切なタイミングで、捧げられる生贄というのは、これは良いものです。
But at this time, it wasn't God's will for them to do that.
でもこの時は、この生贄を捧げるということが神の御心だったわけではありません。
And God didn't want religious works like, oh, we decided we would sacrifice. He doesn't want that to try to replace what he's told us to do.
神が私たちにするようにと命じられたことをそれに変えて何か私たちが宗教的な儀式を行うということは全く願っておられません。
And in verse 22, to obey is better than a sacrifice.
22節にもあるように聞き従うことは生贄に勝ります。
Okay, let's go 24 through 31. We're gonna kind of finish up the book here, speeding through it.
24節から31節を読みします。サウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。兵たちを恐れて彼らの声に聞き従い、主の命令とあなたの言葉に背いたからです。どうか今私の罪を見逃してください。そして私が主を礼拝することができるように一緒に帰ってください。サムエルはサウルに言った。私はあなたと一緒に帰りません。あなたは主の言葉を退け、主があなたをイスラエルの王位から退けられたからです。サムエルが引き返していこうとしたとき、サウルが彼の上着の裾をつかんだので、上着は裂けた。サムエルは彼に言った。主は今日、あなたからイスラエル王国を引き裂いて、これをあなたより優れた隣人に与えられました。実に、イスラエルの栄光である方は、偽ることもなく、悔やむこともない。この方は人間ではないので、悔やむことがない。サウルは言った。私は罪を犯しました。しかし、どうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私を立ててください。どうか一緒に帰ってください。私はあなたの神、主を礼拝します。サムエルはサウルについて帰り、サウルは主を礼拝した。
Verse 24, he said, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I have feared the people and obeyed their voice.
24節でサウルは私は罪を犯しました。兵たちを恐れて彼らの声に聞き従い、主の命令とあなたの言葉に背いたからです。
Proverbs 29:25 The fear of man is a snare.
箴言の29章25節のところには、人を恐れると罠にかかるとあります。
And we're going to see that this proves true in Saul's life.
このサウルの人生を見るとこの真理が本当であるということがはっきりわかります。
But even now, Saul wants to keep up appearances before the people and before the so he asks Samuel, well, at least, you know, in front of the people, at least honor me.
でもそれでもまだサウルは、人々の前では何とかこう自分の威厳を保ちたいという思いがありました。
Now let's finish up 32 through 35
32節から34節を読みします。サムエルは言った。アマレクの王アガグを私のところに連れてきなさい。アガグは喜び勇んで彼のもとに来た。アガグはきっと死の苦しみが去るだろうと思ったのであった。サムエルは言った。お前の剣が女たちから子を奪ったように、お前の母も 女たちのうちで子を奪われたものとなる。こうしてサムエルはギルガルにおいて主の前でアガグをズダズダに切った。サムエルはラマへ行き、サウルはサウルのギブアにある自分の家へ登っていった。サムエルは死ぬ日まで再びサウルを見ることはなかった。しかしサムエルはサウルのことで悲しんだ。主もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれた。
This is a very brutal scene.
ちょっと非常に残酷な情景。
You know, Samuel takes a sword and he cuts Agag to pieces right in front of the Lord, in front of everybody.
サムエルは、剣を取って、そしてアガグを主の前で、また人々の前でズタズタに切ったとあります。
Samuel does what Saul refused to do.
サムエル。
And he does it with zeal.
サムエルはサウルがしなかったことをここでこの熱心さを持って行いました。そしてこれがサムエルが死ぬ前にサウルに会った最後の時となりました。
And in the next chapter, we're going to be introduced to this king who's going to replace Saul.
そして次の章から今度はこのサウルに代わって新しく建てられる別の王について学んでいきます。
And we're going to see how he has a completely different heart.
もうサウルと全く異なる心を持っている人であるということがわかります。
And of course I'm talking about David, who's called the man after God's heart. He has a heart for the Lord.
もちろんダビデ王のことになります。ダビデという人は本当に主の御心にかなった人でした。主に対する熱い思いを持った人です。
All right, let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for these stories, even though they seem like kind of harsh, difficult sometimes to look at, we know that there's a purpose there that we can learn from them.
主よ、このサウル王の話をありがとうございます。ところどころ本当に、厳しく、また理解することも難しい箇所もありましたけれども、でもここから、この中からも主よ、あなたは私たちに教えてくださっています。
And we pray, Holy Spirit, that you would use them to teach us.
聖霊様、どうかこれらの箇所も用いて私たちに教えてください。
And we commit our lives into your hands.
あなたの御手にすべてをお委ねいたします。
We know that you know best.
あなたが私たちの最善を知っていてくださいます。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
Amen.
Amen.